暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回のテーマはフレイル予防についてということで、二戸市総合福祉センターから保健師の漆田さんにお越しいただきました。それでは自己紹介お願いします。
はい、二戸市総合福祉センターで保健師として働いております漆田真子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はフレイル予防について、フレイルとは予防方法についてのポイントというテーマで、お話ししていただけるということなのですが、具体的にどのような内容なのでしょうか。
はい、今日はフレイル予防についてを大きなテーマに挙げ、フレイルとは何か、フレイルが進行する要因にはどのようなものがあるのか、フレイルかどうかを確認するための方法の紹介、そしてフレイルを防ぐための7つの対策について順番にお話をしていきます。
はい、フレイルという言葉、今回のテーマなんですけれども、最近ちょっとずつ聞くようにはなったのですが、まだまだちょっと聞きなじみがないという方もいらっしゃるかもしれません。このフレイルにはどのような意味があるのか教えてください。
はい、今日のテーマでもあるフレイルという言葉ですが、ラジオをお聞きの皆さんの中にもあまり聞きなじみがないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。フレイルという言葉は、高齢期になって心や体の活力である筋力や運動能力、認知機能、社会とのつながりなどが低下した状態のことを言います。
はい、このフレイル、心や体の活力が低下した状態で、特に高齢期に注意が必要ということなんですね。
はい、高齢になるにつれて気力や体力は衰えやすくなります。それを放置しておくと日常生活が悪循環に陥り、寝たきりなど要介護状態につながるフレイルの危険が高まります。フレイルは健常と要介護の中間に位置しています。実際に国が発表している情報で、高齢者の要介護状態の原因として多いのが心や体の衰えであるフレイルです。特に75歳以上になると介護が必要になる状態の原因として、フレイルは全体の6割近くになります。
高齢者で介護が必要になった方のうち、およそ半分以上がフレイルが原因なんですね。
はい、そうです。もう少し詳しく見ていくと、フレイルの原因には高齢による衰弱、骨折や転倒、関節疾患、認知症などが含まれています。例えば関節疾患には、膝や背骨、股関節などの関節が関わってきます。関節や筋肉など体を動かす上で欠かせない筋力や体力の低下、認知機能の低下により 外出することが億劫になり、外出の機会が減少したり、活動量、運動量の低下につながります。さらに、活動量が減少すると、食事量が減ったり、栄養不足などになります。これらが悪循環となり、さらにフレイルを進行させてしまいます。フレイルから要介護状態にならないためにも、悪循環を断ち切る積極的な生活改善が必要です。
フレイルの原因には高齢による衰弱、そして骨折や転倒、関節疾患、認知症などが含まれているんですね。確かに、私の祖母だったり近しい方も膝が痛いと言っているようなことをよく聞く気がします。あと今教えていただいたようにフレイルの原因には、様々あって、それらが悪循環となることでさらに進んでいってしまうんですね。ちなみに少し気になったんですけど、もしフレイルが進んで介護が必要な状態になるとどうなるのでしょうか。
はい、介護が必要な状態になると、健康な状態にはなかなか戻ることが難しくなります。実際、多くの高齢者がフレイルを経て、徐々に介護が必要な状態になっているというデータもあります。ですので、要介護状態の前の段階であるフレイルで、しっかりと予防・改善をすることで、いつまでも自立した生活を送ることが大切です。
多くの高齢者の方がフレイルを経て徐々に介護が必要な状態になっているんですね。できるだけ早くフレイルに気づくことで、改善のための対応を取ることが、重要であるということが分かりました。そもそもなんですけど、フレイルが進行してしまう要因にはどのようなものがあるんですか。
はい、フレイルが進行してしまう要因には2つありまして、1つ目が生活習慣病など持病の重症化と、2つ目が心身の生活機能の老化による衰えになります。
はい、2つの要因があるんですね。内容についてもう少し詳しく教えてください。
はい、まず1つ目の生活習慣病など持病の重症化です。ラジオをお聞きの皆さんの中にはがんや脳卒中、心臓病、糖尿病、感染症、認知症などの持病をお持ちの方はいらっしゃいませんか。フレイルの進行にはこれらの生活習慣病などの持病も関わってきます。続いて2つ目の心身の生活機能の老化による衰えについてです。先ほどもお伝えしたように、高齢になるにつれて気力や体力は衰えやすくなります。ここでの老化による衰えの中には、例えば視力などの見る力の低下、聴力などの聞く力の低下、食欲やお口の機能などの食べる力の低下、認知機能など判断する力の低下、筋肉の量や筋力の減少、足腰の関節など体の機能が衰えるなど、動く力の低下などが挙げられています。
なるほど、フレイルが進行してしまう2つの要因には様々なことがあるんですね。フレイルの進行を防ぐためにも、できるだけ早めに自分はフレイルかどうか気づいて予防改善するためにも、フレイルかどうかを確認するための方法など、ありましたらぜひ教えてください。
はい、フレイルの危険度を確認するための方法には様々なものがあります。例えば国では後期高齢者の質問票として15個の質問でフレイルの危険度を確認できるものを出しています。その中でも今日は5つの質問からわかるフレイルセルフチェックをラジオをお聞きの皆さんと一緒に行ってみたいと思います。
はい、フレイルの危険度を確認するための方法、いくつか種類があるんですね。では 今日は一緒に確認できるということなので、ぜひラジオをお聞きの皆さんもこれから一緒にチェックしてみましょう。
はい、ぜひ川口さんもよかったら一緒にやってみてください。ではまず確認の仕方ですが、私がこれから5つの質問を読み上げます。ラジオをお聞きの皆さんはいくつ当てはまったか数を数えてみてください。最後に結果をお伝えしますので、もし忘れてしまいそうという方は指を折って数えたり、裏紙など何かにメモをしながらお聞きください。ではラジオをお聞きの皆さん、川口さん、ご準備はよろしいですか？
はい、大丈夫です。よろしくお願いします。
はい、では第1問、この1年間で体重が2から3キロ程度減った。第2問、疲れやすくなった。第3問、買い物で2キログラム程度のものを運ぶのが困難になった。2キログラムは大きい牛乳パック2本分の重さくらいになります。第4問、横断歩道で青信号の間に渡るのが難しい。第5問、外出する機会が減った。質問は以上になります。皆さんいかがでしたか？では今皆さんに確認いただいたフレイルセルフチェックですが、当てはまった数が3つ以上の方はフレイル、1つから2つ当てはまった方はフレイル予備群の可能性があります。今回は5つの質問でセルフ、フレイル、セルフチェックをしました。15個の質問が載っている詳しいチェックリストについては厚生労働省のホームページや総合福祉センターにもありますので、もし気になった方はセンターまでお越しいただくかご連絡いただけたらと思います。また各地区の健康教室などでも実施していますのでお声掛けください。
はい、ということで、フレイルの危険度を確認するための質問教えていただきました。ラジオをお聞きの皆さんいかがだったでしょうか？より詳しい、15の質問が載っているチェックリスト、厚生労働省のホームページなどにもあるということなので、気になった方はぜひチェックしてまた試してみてください。まだまだお話を聞きたいところではありますが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半も引き続きフレイルについてお話を聞いていきます。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
子供が熱を出してしまったのですが、どうしても仕事が休めなくて、こんな時どうすればいいですか？
そんな時は病児保育施設 iHOT をご利用ください。病児保育とは、突発的な発熱などによって集団保育ができないお子様を一時的にお預かりし、子育てと就労の両立を支援するものです。病児保育施設 iHOT は長峰の細川小児科クリニックに隣接しています。基本料金は市内の児童であれば1日あたり2,000円、4時間以内1000円です。
それならもしもの時も安心ですね。利用する際はどんな手続きをすればいいのでしょうか？
ご利用にあたっては事前の登録と当日の細川クリニックでの受診が必要となります。登録は二戸市総合福祉センター内の子ども家庭科または iHOT で受け付けています。また予約は iHOT で受け付けています。なお、急な利用となった場合についても iHOT までご相談ください。 利用料のお支払いや当日の持ち物、その他詳しい情報は二戸市のホームページにも掲載されています。わからないことがあったら子ども家庭課までお気軽にお問い合わせください。
わかりました、ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回のテーマはフレイル予防について、フレイルとは予防方法についてのポイントというテーマでお話を聞いていきます。本日スタジオにお越しいただいたのは二戸市総合福祉センター保健師の漆良さんです。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
前半のところでは、フレイルという言葉の意味だったり、あとフレイルかどうかを確認するための、チェック項目などについて教えていただきました。後半はフレイルを防ぐための対策について教えてください。
はい、フレイルを防ぐための対策には7つあります。1つ目は健康状態をチェックすること、2つ目はしっかり栄養をとること、3つ目は歯と口の健康を守ること、4つ目は運動習慣、筋力アップをすること、5つ目は認知症を防ぐこと、6つ目は禁煙を実践、お酒は適量にすること、7つ目は外出して社会参加をすることです。では一つずつ順番に詳しくお話をしていきます。まず一つ目は健康状態をチェックするです。病気の予防や持病の重症化対策のためにも適切な治療や服薬を続けることが重要です。さらに医師など専門家のアドバイスに従って効果的な生活改善を行いましょう。また年に一度は必ず健康診断を受けることを習慣にしましょう。そして体調管理について気軽に相談ができるかかりつけ医を持つことも大切です。続いて2つ目はしっかり栄養をとることです。高齢期は栄養を取りすぎによる肥満よりも低栄養による痩せが心配です。特にお肉やお魚などのタンパク質とご飯やパンなどのエネルギーが不足しやすいので注意が必要です。タンパク質が多く含まれる食材には鶏のささみなどのお肉や、これからの季節ですとカツオなどの魚、卵、豆腐などの大豆製品や牛乳、ヨーグルトなどの乳製品などがあります。牛乳は1日あたり 200ml を目安に摂ってみましょう。ヨーグルトは1日あたり 75g を目安に摂ると良いです。3個パックで売っている1個分が約 75g となっています。お肉やお魚の1食分は片手に乗る程度の量になります。ぜひスーパーなどで買う際には参考にしてみてください。
はい、さまざま対策を教えていただきました。改めて1つ目が病気の予防や持病の重症化対策のために適切な治療や服薬を続け健康状態をチェックすること、そして2つ目が低栄養による痩せを予防するためにもお肉や魚を中心にしっかり栄養を摂ることが大切なんですね。それでは続いて3つ目と4つ目を教えてください。
はい、3つ目は歯と口の健康を守ることです。お口の機能の衰えは 全身の健康に関係しています。飲み込む機能の衰えから飲んだものや食べたものとともに細菌が肺などに入って起きる誤嚥性肺炎の病気を招くこともあります。予防するには毎食後の歯磨きや入れ歯のお手入れ、定期的に歯科医院でお口の中をチェックすることが大切です。続いて4つ目は運動習慣と筋力アップです。足腰の衰えによる転倒、骨折は寝たきりなどを招く主な原因となります。お家の周りの散歩や隙間時間でストレッチ、買い物の際にはカートではなくカゴを持つなど筋力アップにつながる運動の継続が大切です。
はい、それでは一旦ここまで振り返ってみましょう。3つ目が毎食後の歯磨き、そして入れ歯のお手入れ、定期的に、歯科医院でお口の中をチェックして歯と口の健康を守る、そして4つ目が足腰の衰えによる転倒、骨折、こちらは寝たきりの原因となるということで、家の周りをお散歩したり買い物の際にはカゴを持ったり運動習慣と、筋力アップをするということが大切なんですね。それでは、続けて5つ目からもお願いします。
はい、5つ目は認知症を防ぐことです。認知症は適度な運動や趣味などで脳を活性化させることで認知機能の低下を防ぐことができます。続いて6つ目は禁煙を実践、お酒は適量にすることです。長年の禁煙習慣がある人はタバコの煙により肺の機能が低下し呼吸が苦しくなったり肺炎になりやすくなったりします。禁煙は何歳からでも効果があります。禁煙のことでお困りのことがありましたら禁煙外来の受診もおすすめです。さらに飲酒は適量なら健康効果もありますが、お酒の飲みすぎは禁物です。飲酒の適量はビールなら 500ml 缶1本、酎ハイなら 350ml 缶1本程度です。飲むときには飲みすぎには注意し、適量を心がけるようにしましょう。最後に7つ目は、外出して社会参加をすることです。家などに閉じこもりがちになると、フレイルは進行しやすくなります。病院への通院や近所の散歩、買い物といった外出も、人とのやりとりが生じる一つになります。
はい、ということで7つ目まで教えていただきました。それではまた改めて振り返ってみたいと思います。まず5つ目、適度な運動や趣味などで脳を活性化して認知症を防ぐ、そして6つ目が喫煙習慣がある人は肺炎になりやすくなるため禁煙を考えている人は病院に相談すること、そして飲酒の適量を守って飲みすぎには注意すること、そして最後、7つ目、病院への通院や近所の散歩、お買い物といった外出を通して社会参加をするということが大切。ぜひ今お聞きしたフレイル対策で取り組めそうなものがありましたら、ラジオをお聞きの皆さんもこの機会に一緒にフレイル対策を始めてみましょう。
はい、では最後に1つ目から7つ目までのフレイルを防ぐための対策をおさらいしたいと思います。皆さんにはこれだけ覚えていただきたいです。1つ目は健康状態をチェックすること、2つ目はしっかり栄養をとること、3つ目は歯と口の健康を守ること、4つ目は運動習慣と筋力アップをすること、5つ目は認知症を防ぐこと、6つ目は禁煙を実践、お酒は適量にすること、7つ目は外出して社会参加をすることです。
はい、ということで、フレイルを防ぐための、7つの対策改めて振り返っていただきました。 普段の生活の中でも少しずつでもいいと思いますので意識してみましょう。それでは今日はフレイル予防について、フレイルとは予防方法についてのポイントというテーマで様々なことをお話ししていただきました。今日はうるしらさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。今回は健康福祉支援センター保健師の漆田さんにフレイル予防についてお話ししていただきました。改めてフレイルとは、高齢期になって心や体の活力である筋力や運動能力、認知機能、社会とのつながりなどが低下した状態のことを言います。フレイルは健常と要介護の中間にあたります。介護が必要になると健康な状態にはなかなか戻ることはできませんが、フレイルは予防・改善が可能です。フレイルが進行してしまう要因は、生活習慣病など持病の重症化と心身の生活機能の老化による衰えの2つです。フレイルチェック項目などを活用して自分の体の状態を把握することも予防の一つになります。フレイルを防ぐために大切なことは、健康状態をチェックする、しっかりと栄養をとる、歯と口の健康を守る、運動習慣を身につけ筋力アップをする、認知症を防ぐ、禁煙を実践、お酒は適量を心がける、外出して社会参加をするなどがあります。いつまでも自立した生活を送るためには、積極的にフレイル予防をすることが不可欠です。できることから少しずつ取り組んで元気に生活していきましょう。 この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。